はい、それでは私の方から、概要のご報告をさせていただきたいと思います。お手元にプレスインフォメーションとそれからパワーポイントを画面でも出しますけど、それのコピーをお配りしてございます。このパワーポイントの方の順番に沿いましてご報告させていただきたいと思いますので、ご参照ください。それぞれのページに右肩にページ番号を振ってありますので、この番号を引用させていただきたいと思います。それではページ2からまず決算の総括をさせていただきたいと思います。一言で言いますと、第二四半期実績としました減収の減益ということになりました。で、連結の業績ですが、表の中ご覧いただくと分かりますように、売上高が1兆7554億円と1740億円の減収、営業利益につきましては、1186億円、799億円の減益という結果になりました。ちょっと飛びまして、世界販売の台数ですが、四輪車につきましてはインド、日本などで減少いたしまして140万8000台と29万2000台減少でございます。その下の二輪車につきましては、逆にインド、フィリピンなどの好調が続きまして87万6000台1万8000台の増加という結果になっております。一番下にあります中間配当につきましては、気象予想通り1株当たり37円を据え置きとさせていただきたいと思っております。3ページ目ご覧いただきたいと思います。四半期ごとの業績推移をグラフ化したものでございますけど、ご覧いただくと分かりますように、2018年度の第二四半期から減益が傾向になりまして、18年度の第3四半期以降、だいたい600億円前後という営業利益の経緯推移となっております。4ページ目にありますように、これは事業別それから国内外別に分けた表でございます。売上高ですね。ここで1点だけ、四輪の部分のアジアのところの、さらにインド、内訳のインドのところをご覧いただきたいと思いますが、売上が5123億円ということで、1513億円の売上減というところが大きく効いてございます。なお表の外数にありますように、為替影響のところは581億円ということの結果になって減収要因となっております。5ページ目右に行きまして、営業利益の増減要因ですが、プラスに来ましたのは原価低減の78だけでございまして、あとは、それぞれの各要因マイナス要因ということになりました。で、この中の為替影響361億円ですけれども、6ページ目にその内訳を記載させていただいております。トータルではこの数字なんですが、内訳見ますとユーロがマイナス49億円、インドルピーが27億円の差損で、ちょっとパキスタンルピーが結構大きく出てまして33億円の差損ということになっている結果となりました。それから7ページ目ご覧いただきたいと思います。設備投資は、第二四半期実績で1173億円ということでございます。若干前年同期と比べるとビハインドしておりますが、計画のスピード感はそんなに落とすことなく進捗させていただいているところでございます。それから原価償却費は784億円プラス142億円、グジャラート等のあるいは浜松工場との減価償却の増加がここら辺に反映させていただいております。それから有利子負債残高子会社の数はご覧のとおりですが、従業員の数で 6万9253人、ということで、第2四半期 前年比で見ると1399人、だから前期末比で見ても3530人ということで、まあ、インド関係で、大半がですね増えているというのが特徴的でございます。8ページ目、キャッシュフローの残高の推移でございます。前期末に比べて、トータル411億円の減ということで、ございます。それから、9ページ目、事業別の業績でございます。左から四輪事業でございますが、売上高で、1兆5814億円、1799億円減収、営業利益は799億円、の、減益と、二輪につきまして売上高で、1265億円、まあ、インド、フィリピンなんか好調だった分で配して若干でございますけど2億円増加、営業利益は17億円と、黒字幅は減りましたが、まあ、あの17億円ということで、ございます。まあ、現役ではございます。それから最後のマリン事業他でございますけれども、これはあの、この写真にも載っております、特に DF350A 大型船外機のバージョンですけれども、これが北米で頑張ってくれてまして、475億円売上で57億円増加、営業利益でもう18億円、増益ということになってございます。10ページ目は、所在地別のところでございます。日本につきましては、営業利益で194億円減、それから欧州はエスクロスとかビターラの売れ行きが、まあ、好調でということで、結果的には44億円の増益、それからアジアは、まあ、先ほどからの人のインドをこの中に入っておりますので686億円の減益と、いうことになっております。まあ、残念ながら日本とアジアで減少したということでございます。で、皆さんもご存知のとおり11ページ目で、マルチの11月24日に発表した、決算の概要を載させていただいております。左がルピー建てということで、現地の発表でした。これを私どもの方で円換算して一定 の前提を中のところに書いてございますけれども入れて円換算の数字にさせていただいておりますので、あくまでもこれ参考値として見ていただきたいと思いますが、これでいきますと営業利益のところが、やっぱり売上減少とか値引き拡大とかミックス悪化、あるいは安全環境規制対応との費用増加などによりまして、582億円の減益ということが特徴的になっております。それから12ページ目以降は台数関係の報告になります。四輪車につきましての生産実績ですが、まあ、グラフで一目瞭然でございます。日本あるいはインドの減少によりまして、前年割れとなりました。13ページ目のところの販売も、まあ、ほぼ同じ傾向でございまして、日本インドの減によりまして前年割れとなっております。その日本のところでございますけど14ページ目ご覧いただきたいと思います。こちらの方はまあ、ちょうど感染検査の体制を今正常化しつつあるプロセスにございますけど、まあ、4、9月はまさにその現在進行形の時期でございましたので、減産影響が出まして前年割れということになっておりました。まあ、軽自動車登録者ともにここに書いてあるような数字の減ということでございます。で、その感染検査のですね、今後のあれは状況報告を15ページ目に記載させていただいております。もう再発防止策をまとめて、できるものからどんどん進捗を加速しております。で、10月18日に国土交通省の方に進捗状況を報告させて、ホームページにも載させていただいているところでございます。で、大きく分けて第一段階で ございます。2020年3月までに現在の検査ラインの対策を完了して、検査含めて生産を、正常化に持っていきたいということで、ここに書いてあります検査員の増員、検査項目手順の見直しとそれに伴う教育、検査データの自動記録化、それから設備による検査結果の自動判定、それからソフト的な面でございますけど、特に社長が直接、工場の現場に働きかけに行ったりですね、あるいはご要望、疑要望を聞いたりということはもうすでに数字にわたってやっておりますけど、それを含めて経営幹部と現場とのコミュニケーションの改善といったところに取り組んでいくと言っているということでございます。加えて、今回感染検査のいろいろ洗い直しをする過程で、もっと生存品質のところを強化しなきゃいかん、あるいは設備管理を強化しないということも分かってきましたので、それも同時並行的に改善して感染検査のところの負担が過剰にかからないように、もっと効率的にできるように、検査に集中できるようにということでやりたいということで、この第一段階の対策を来年の3月までに全て完了するということにしたいと思っています。で、第二段階はさらにそれをなんていうんですかね、バージョンアップすると。第一段階で確かに十分でありますけど、より安定的なものにしたいということで、来年の4月以降検査ラインのレイアウトを最適化もっとしたりとかですね、カメラと AI による合否判定を自動化したりとか、完成検査のチェックシートの完全電子化をするとかですね、こういったところでより安定化するようなことも継続的にやっていきたいというのが第2段階でございますけれども、生産との関係でいきますと第1段階で、やり終えるといった取り組みをどんどん今加速しているところでございます。16ページ目がインドのところでございます。9月は結果的には大幅減ということになりました。で、これの、巻き返しを図るということで、需要全体が低迷しているのでなかなか需要対策が難しいところでございますけど、ある意味ではマルチが、トップシェアを張っているということもありますので、需要が減退しているので需要をマルチ自らが作り出すぐらいの意気込みでやってもいいんじゃないかということで、8月にはMPU の XL6、6人乗りのところをですね、新発売したりとか、9月にはミニ SUV でエスプレッソ、これを新発売させていただいております。そこそこ順調な売れ行き、好調に滑り出しをしておりますので、こういったところで需要を作り出す。それからご覧の通り BS4 から BS6 に、来年の4月から移行しますけども、これに対応するモデルが今もうすでに 8機種対応済みでございます。それからこの年末までに全ての機種について BS6 対応を終える予定でございます。こういったものをどんどん先駆けてやりましてですね、環境規制対応にをしっかりやっていくと。もちろんそれに伴って当然コストはかかるわけでございますけども、なるべくコストも抑え目にした範囲にしてですね、お客様にお求めやすいものにしていくとも合わせてやるということです。それからこれもご存じのとおり法人税の減税が政府として9月に出ました。で、これを受けて、マルチの方でも、還元ということでですね、販売価格を、大体一般的に5000ルピーぐらい値下げするといったところも先んじてやりましたということでございます。その他いろいろ打つ手はやっているところでございますけども、10月は皆さんご存じのとおりデュアリーがございましたので、どうかなという感じがあります。蓋を開けてみますと、10月の卸販売で14万2000台 2.5% 前年よりプラスと。それから10月の末端販売で見ても18万9000台ということで、17.6% という、実績が一応出てきております。一月だけで、なかなか判断してはいけないかもしれませんけど、ちょっと目が出始めたかなという感じもありますので、11月以降この調子をなんとかですね、持続させていくという期待感は込めたいと思っております。で、17ページ目に参りまして、その他の ASEAN 地域でございます。こちらのはちょっとまだ濃淡がございまして、 ASEAN5 カ国全体で8万8000台、3.3% 減ということでございます。 まあ、インドネシアとかタイ、まあ、それぞれ、努力はしておりますけど、まあ、前年比割れということ。他方で、フィリピンは全体市場が前年並みの中で、好調に推移してプラス 29.8%、 それからミャンマーも大幅に 18.0% と、まあ、台数こそそんなに多くありませんけど、ベクトルの伸びとしてはですね、いい方向に出てきているといったところがご報告できることかと思っています。18ページ目は二輪の生産販売でございます。これはあの生産販売ともに若干の増加ということでございます。特にあの19ページ目にありますように、アジアのところが伸びておりまして、特にあのインド、まあ、インドはあの4輪も2輪も全体市場は低迷しておりましたけども、2輪の全体市場も低迷している中で、当社関係のところはあの好調が続きまして、特にあのスクーターのアクセス、これはあの高い伸びを示し続けたといったところがございます。あるいはあのフィリピンなんかでも順調に推移しているということがちょっと特徴的なところかと思います。20ページ目、通期の業績予想ですけど、これはすでにあの発表の通り10月10日に気象予想を下方修正させていただいたのを載せさせていただいております。売上高について3兆5000億円、4000億円の下方修正、営業利益について2000億円、1300億円の下方修正ということでございます。でこれに伴いまして、販売の世界販売の台数を下にありますような20ページ目の下のところにありますような四輪車について284万9000台、二輪車について177万1000台ということで合わせて下方修正をさせていただいているところでございます。それであのこの通期業績予想のところの増減要因とか為替レートについては21ページ目にあります通りでございます。まあ、やはりあの現の方では売上構成変化あるいは為替影響というところを気象予想とし、すいませんあのマイナスに大きく聞いております。それから他方で設備投資と減価償却費と研究開発費は気象予想と同じ額をそのまま言ってございます。為替については全体的に円高基調でございますのでこういうふうな形にさせていただいております。で、それの台数ですけど、先ほど全体の台数を申し上げましたけど、22ページ目に四輪車と二輪車の地域別の内訳生産と販売で載させていただいております。特にやっぱりあのアジア関係のところで、173万8000台44万4000台減ということで、この中にインドも入っておりますが、インドはちょっと台数発表しておりませんので、その代わりにあの網でかかっておりますが、あの真ん中のところで文章で、記載させて、インド4輪の販売見通しは前年比が、プラス 4% の、 あの前回予想でしたが、これを、マイナス 20% へ修正させていただいていると。まあ、この辺もしっかり必達目標にしてですねやっていかなきゃいかんということでございます。二輪車はご覧の通りのような修正でございます。とりあえず私からのご説明は以上でございます。